現代の貧困問題というのを考えるときに、最近クローズアップされてきたのが意欲の貧困という、まあ、そうした課題であります。でこれまでは社会的な状況によってこう貧困という課題を捉えることが多くありましたが、最近は個人のモチベーションにまで立ち入ってそれを分析してみるということをいたしますと、まあ、多くのなかなか貧困になってしまって社会的に這い上がれなくなる多くの方々はもうそのモチベーションの面で非常にこう弱くなっており、もう勉強しようとかいい仕事をしようとか向上しようとか人生を改善したいとか、そういった根本的な意欲そのものが非常にこう薄まっているという、まあ、そうした現実があるということが明らかになってきています。じゃあその意欲っていうのはどこから来るのかというふうに考えてみますと、これがほぼその家庭環境が来ている面が非常に大きいわけでありまして、特に幼少期からどれぐらい周囲の大人から愛されたのかということが非常に大きなファクターであるということがほぼ分かってきています。つまりお金もない物もない貧乏であったという家庭でも、お父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんや周囲の友人たちにとっても愛された、一緒に楽しい思いをしたっていう、そういう人はお金がなくても物がなくても意欲があるために大人になってから自分の人生を改善していくという、そういった道が開かれてくるということでありますが、しかしこのような幼少期からの愛情というものが非常にこう乏しかったという子供の場合には、大人になってからもやる気という人生に対するやる気というものが根本的に薄まってしまって、向上しよう勉強しようより良くなろうという意欲そのものが非常にこう小さくなっているという、まあ、そうしたことが分かってきました。そしてこのようなものというのは世代を超えて連鎖していくというところがありまして、まあ、そのように例えばやる気がないという仕事もどうもほとんどする気がしないというそういった状態の中で出会った人と結婚して家庭を持つということになって子供が生まれると、その家庭の子も似たようなこの意欲の貧困というものを連鎖、親から連鎖として背負ってしまうという、そういった傾向があるわけでありまして、これは大変大きな社会的な課題であるというふうに言うことができます。でこの意欲の問題っていうのを考えるときに、特に教会の中で伝道牧会しておりますと、伝道するというこのことを考えるときにこの意欲が実は非常にこう自分の課題として大きく迫ってくるのです。というのも福音を伝えるというときに、まあ、相手にですね、こう教会に求道者の方、信頼者の方が来られたというときに、その方に福音を学びたいという意欲があれば、もうほとんどその人は受験したの同然であるわけです。ある意味ではその求める気持ちがあれば、もう教会入った瞬間に求める気持ちがあればもう受験したの同然ですが、しかしこの意欲というものがなかなか分かりにくいものでありまして、なかなか求める心というものは私たち人には生み出すことができない。そうすると例えばフラッと教会に来られても求める心がなければ一生懸命撤去してもなかなか言葉が魂の底まで届いていかないということが、まあ、起こりうるわけです。そういったことを思うときにこの意欲という求める心というのは、まあ、大変大きな自分自身にとっても課題であるということを感じるわけです、まあ、しかしこういった現代かなり明らかになってきた意欲のなさというのは別に今に始まったことでもなく、遠い昔から存在し人間の根本的な課題の一つでした。今日の箇所に9節にモーセが神様が言われたようにイスラエルの人々に語ると、彼らは厳しい重労働のため意欲を失っていたと でもやる気がなくなっていて、モーセが約束の地に行こうと言ってもですね、もういいわ、めんどくせえわという感じになっていたということであります。で、このように新しい自由の地が示されても、重労働のもとに奴隷の身分でいた方がいいというふうに人は考えるということです。かなり前ですけども、エーリー・フロムという人が自由からの逃走という本を書きました。で、自由からの逃走というこのタイトルは非常に面白いものでありますが、まあ、このタイトルがこの本書のこの内容を語っているわけです。つまり、フロムはなんでこのかなり発達した国々から第二次世界大戦を起こすような、あのヒットラーをはじめとするような、あのような全体主義というものが何で生まれてくるのかというのを分析して、その中で人は根本的に自由というものを恐れるものだということを言うわけです。つまり、あなたこうこうこうしてくださいというふうに言われていた方が楽であって、自分も責任、自分で責任を取らずに済むし、人から何かこう失敗すれば、あの人から言われたんだから、言われたから下までで、自分に責任はありませんという、そういう言い訳ができる。しかし、いざ、はい、あなた自由にしていいですよって言われると、そこから先は全部自分の責任にやらなくちゃいけない。しかも何をしても、全部その結果は自分の身に降りかかってくるということであると、非常にこう怖くなると。その自由というものの恐ろしさから逃れるために、独裁者がこう現れてくると、それに熱狂的に傾倒したりしてしまうという、そうした心が人間の底にあるんだということを分析していくわけであります。で、以前にも話しましたが、まあ、動物とか魚であってもですね、ある条件を付けをされると、もう自分自身で決してその制約を破ろうとしないという習性があります。バッタを瓶に入れて上をこう蓋をしてですね、こうポンポンポンポンジャンプさせているうちに、バッタはこう頭が天井に当たってゴツンとして落ちるわけですが、それをこうずっとずっと繰り返していくとですね、もうその蓋をこう取ってもそこまでしかジャンプしなくなるという、まあ、そういったことがあります。これはまあ虫とか魚でも言えることで、水槽を2つに分けて真ん中に透明な壁を置いて、一方に魚を置いてこう泳がせていく、隣に行こうとしてゴツンとの透明な壁にぶつかります。それを何度も繰り返しているうちに、魚はそこから先は行けないんだということを学習して、その透明のですね、その壁を取り除いても、その中でしか動かなくなるわけです。これ人間においてもほぼ似たような制約というものはあるものでありまして、当時イスラエルの民はまさにファラオのそのような政策の中にいたわけです。ファラオは重労働を課して意欲を失わせておけばですね、それ以上、この者たちから反逆者も出ることなく、何らかのですね、政治的に非常に操りやすくなるということをはっきり分かった上で、厳しい重労働を課して、もう反抗する力さえ奪っていたというふうに言うことができます。まあ、そのように、当時、イスラエルの人々が新しい神様が下さる自由に向けて救われると言っても、本人たちはもう意欲を失っていて、それどころではありませんでした。それじゃあ彼らを導こうとするモーセはどうかと言いますと、この10節から12節を見る限り、彼ら自身もその意欲という面でどうなったのかというと、非常に怪しかったわけです。で、10節を見ると、主はモーセに仰せになった。エジプトのファラオのもとに行って、イスラエルの人々を国からさらせるように説得しなさいと神様から言われました。モーセは主に訴えた。ご覧の通り、イスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇にかすれない私を言うことを聞くでしょうかというふうに言いました。で、このモーセの言い方というのは、まあ、こう非常に私も身に覚えのある言い方でありまして、こう多くの牧師の先生方と付き合っている中で、ある意味でよく聞く言い方であるわけです。つまりそれというのは、現代流に翻訳しますと、うちの教会員でさえ私の説教をしているときに寝ているのに、どうして私が外部の人々に伝道できるでしょうかという、まあ、そういったこととして、ある意味では現代においてもモーセの時代から一つの説教者の伝道ではないかと思うぐらい ある言葉ではないかと思います。私が説教しているときにみんな面白くないという顔をしているのに、 どうして私が外部の人々に説教して伝道できるか、まあ、こういったように彼らを導こうとするモーセでさえその意欲という面においては非常に疑問符なものであったというわけです。後からある意味ではイスラエルの歴史上最大の預言者となって成長していくモーセの姿からすると、今日出てくるモーセというのは本当に新米の説教者みたいな恐れと疑いに満ちているものであって、その意欲の点でも情熱の点でも果たしてこの人大丈夫かと言えるような状態だったというのが分かります。そうしてみると救われなくてはいけないイスラエルの民も意欲がない、彼らを導こうとするリーダーも意欲の面でダメ、そしたらじゃあどうやって救われるのかということがそもそもが問題であります。リーダーもダメ、導かれる人々もダメであれば、じゃあどこに救われるようなものがあるんですかと言えば、それははっきり言って人間の中には全くないということであります。人の中には救われるにふさわしいような性格、救われるにふさわしい資格、価値というものは全くなかった。出エジプトができるだけの人間的な能力というのは全く彼らになかったんです。それではなぜ彼らは救われたのか言いますならば、その理由はただ一つしかありません。彼らを愛してくださった神がご自分の約束に誠実であられたからです。ただそれ以外に何の理由も存在しません。つまりこの今日の箇所の最初の方を見ますと、まあ、4節ですがこう書いてあります。私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。私はまたエジプト人の奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い起こしたと書いてあります。で、この出エジプトが行われたのはヨセフたちがエジプトに下ってからほぼ400年後です。400年もすれば神様が先祖と契約を立てられたというその物語も本当に薄れていったでしょう。今日のように書き留めるような、それを伝統として保存していくような手段もそれほどなかったでしょうから、先祖と神様が約束していたなんてことは多くの人々の記憶から消え去っていたはずです。しかし多くの人々が忘れていましたけども、神様は忘れていなかったんです。神ご自身はその約束を忘れておられずに、私の契約を思い起こしたというふうに書いてあります。つまり人々はもう救われる望みさえ失い、先祖との契約も忘れ、自由よりも奴隷の方がいいという、そうした思いに凝り固まっていた時に、神様はご自分の約束を覚えていらっしゃった、思い起こされて、しかもそれをイスラエルの人々のうめく声を聞いて、神様の憐れみの心が揺り動かされて、ついに約束を果たすことを神ご自身がお一人で実行されたわけであります。当時のリーダーであったモーセもアロンもダメ、イスラエルの民もダメ、そうした中でただ誠実であられたのは神お一人でした。ただ誠実であられた神様がご自分の約束を思い出されて、人々のうめき声を聞かれて、憐れみの心にその御心を焼かれて、ついに約束の成就を実行されたわけです。で、これが出エジプトのそもそもの始まりであって、後からリーダーたちは成長して大いなる信仰者になっていくし、イスラエルの民も訓練されて整えられていくわけでありますが、その最初は本当にどうしようもない感じでありました。つまり出エジプト、救いのそもそもの大元はただ神様ご自身の意思、そのただそこに一点のみにあったわけです。人間はもう全くの不誠実、約束を忘れ、神を忘れていたわけでありますが、神様ご自身は忘れておられなかった。神様をご自分の約束を忘れられずに御心に留められたために人々は救われたわけです。で、これは私たちの救いの一つの根本的な原理であって、私たちが救われたのはなぜかと言いますならば、もうそれは神様が誠実であるからということにかかっているわけです。 私たちが立派だから救われるなんていうことなら、多分誰も救われないと思います。本当の意味で立派っていうのは、神の前でも本当に立派という意味においては、そうした人はいないからです。人の前で立派という人はいても、神の前でと言われたら、誰でも尻込みします。しかし、神様ご自身が約束に誠実であられ、みんなが忘れていたけど、神様は忘れられなかったから、人々は救われたんです。同じように、私たちも、なんで自分が救われるのか、私が立派だからではありません。やる気があるから、救いに対して情熱があるからでもなく、ただ神様が誠実だったから、イエス・キリストを十字架にかけることによって、あなたを救うとおっしゃった、その契約に神様が誠実だったから、私たちは救われるわけです。私たちは、ただ一方的に恵みとして神様の憐れみを受け、洗礼を受けさせていただき、主イエス・キリストの命に預からせていただきました。預からせていただいた後も、数々罪を犯して神様を離れているんです。ある意味では、神様の救いに対する意欲や情熱も本当に疑問符でしょう。私たち自身は。しかし、神様が誠実でやられたから、主ご自身がご自分の約束を破棄されないから、私たちは救われるんです。イエス・キリストによって、私たちを受け入れ、義としてくださり、永遠の命をお与えくださるという、ご自分の約束を神様が守られるから、ただその一点において私たちは救われるのであります。そして、そのような私たちでありますが、さあ、それではその救いを述べ伝えるために、ここから出ていこう。ファラオを説得して、イスラエルの人々を去らせなさいという使命がモーセには与えられています。これは私たちも同様に、主イエス・キリストの大宣教命令を通して、出て行って、あらゆる民を私の弟子にしなさいという御言葉として私たちに与えられています。それでは、そもそも私たちの証を通して世界の人々を主のもとに導けと言われても、そんな大それたことは到底無理です。私たちは言いたくなります。モーセもファラオという顔面極まりない、当時の最大の権力者でしたから、そんな人間をある意味では心を変えさせてイスラエルの人々を出て行かせるなんていうのはとてつもない任務であったはず。まさにミッションインポッシブルです。しかし神様はそれに対して何をおっしゃっているのか、どうして私の言うことを聞くでしょうかという、このモーセの問いかけに対して何をお答えになっているのかというのを見ると、今日の箇所ではイスラエルの人々と王ファラオに関わる命令を与えられたという、それにとどまっています。この後の箇所を見るとファラオがこう言ったらこう言いなさいとか、かなり事細かな指示があるわけですが、杖を投げようとか、いろいろな神様ご自身の奇跡が示されていくわけでありますけれども、根本は一つです。つまり、神の言葉に従って人間が出ていく、私たちが出ていくときに、私たちには力がありません。ただ、神に力があるために、私たちが主のお言葉に従って出ていくときに、主ご自身が働いて、私たちの前に道を切り開かれるということです。私たちには全く不可能ですが、神がファラオを打ち砕かれるのです。モーセとアロンは本当に、この時は本当に疑問符な指導者でしたけれども、神がそこに働かれる時に預言者に変えられるのです。先週、地区の集会の中で、在日大会の先生が招かれてお話を聞きました。とても謙遜で、情熱的な先生で大変励まされたわけでありますけれども、その中で先生がおっしゃった一言がとても印象深くて胸に刻まれています。それは、その先生がおっしゃったことですが、私が20年間説教して牧会してたどり着いた結論というのは多分皆さんと同じだと思います。それは、私がいくら一生懸命説教しても人間が変わるのは難しいということですというふうにおっしゃったわけです。一生懸命説教して努力しても自分も変わらず教会も変わらない、 これは本当に難しいことです。しかしもし神様が一人一人に触れてくださるならば人間は変わるんですという、まあ、そういった思いでやっているというふうにおっしゃっておられました。これは本当に誠にそうであって、モーセがどうしてファラオが口紅にかすれない私の言うことを聞くでしょうかと言っているように、モーセが語っても無力です。基本的には預言者といえても単なる人間ですから、モーセ自身にはパワーなどありません。しかし彼を通して神が語られる、神が働かれるならば事情は違います。ファラオでさえ変えられるんです。顔面なファラオでさえすぐにもうエジプトの国から出ていけと言わざるを得ないほどまでに打ち砕かれて変えられるんです。もしそうだとするならば、私たちが主イエスキリストのあの大宣教命令に従って行ってあらゆる民を私の弟子にしなさい、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、私が命じておいたことを全て守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃったあの御言葉というのは、私たちが日々の生活の中で証しし祈り働くときに、働くのは私たちではない、私たちのパワーではないということです。イエス・キリストが私たちを通して働いてくださる、主イエス・キリストが私たちを通して私たちの力を超え、想像を超え、予想を超える働きを表してくださるということに他なりません。そうでなければ誰も伝道など全く不可能です。そもそも福音に対して学ぶ意欲がある人っていうのは本当にいない。私たち自身も福音に対して意欲がない人を、意欲を持たせるぐらいの激しい意欲なんて持っている人はおそらくいないでしょう。そうした中ではもはや人間的な力に頼っては伝道も教会形成も全く不可能です。ただ神様の誠実さ、神がご自分の言葉を破られない、守ってくださって私たちの拙い貧しい技を通して働いてくださる、道を開いてくださるということ、そのことに私たちの働きはかかっています。私たち自身は誠に不誠実で、自分自身との約束さえ破れない、まして神様との約束が破れないような人間になりますが、ただ神様が誠実であられ、ご自分の約束をしっかりと果たされ、主イエス・キリストによって私たちを常に受け入れ守り、ご自分の御言葉を日々私たちに成就していてくださる、まあ、このことが私たちの救いの礎であるのです。お祈りいたします。主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。私たちは全く無に等しいものでありますが、ただあなたの御力と偉大なる御業、あなたの御言葉の権威と力によって、この無力な私たちもまたあなたの働きの器とされていくことを感謝します。あなたの言葉の器とされ、あなたの慈しみの器とされ、この乏しい器が人々と共に分かち合われるときに、私たちは無に等しいものでありますが、なおあなたが働いてくださることで、私たちと接する一人一人はキリストの香りを抱くことができるのです。主イエスキリストの慈愛を覚えることができます。私たちの無に等しい罪人の頭である私たちを通して、義の太陽であるお方が輝くという光栄が与えられていることを心から感謝し、皆を賛美します。主の誠実さに全てがかかっているということを改めて受け止め直し、心の重荷を下ろし、またあらゆる自分で何とかしなくては、自分の人生を何とかという数々の固まった思いから解き放たれて、主イエスキリストがお与えくださる自由と喜びのうちに前へ進ましめてくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。